今週も始まりました。フィッシングトレインサポーテッドバイ釣り具のキャスティングでお送りいたします。リクエストメッセージはこちらまで。ファックスが 0356340792、 メールアドレスが info@792fm.com、 ホームページアドレスが www.792fm.com でございます。
若干ちょっと今変えましたね。
そうですね、変えましたね。
こんばんは、女性。
こんばんは、お願いします。
神打撃でございます
ね。え、は
い、
ちょっと滑舌がね
滑舌が神打撃でございます。
ねえ、今週はね、はい、良くなかったですね。
はい、すいません。
滑舌がね、
滑舌
ね、よくな
吉田じゃなくて神田劇です。よろしくお願いします。
ね、またその強引に持ってことしないの。
すいません。どうもすいませんでした。本当に申し訳ないです。神田劇でございます。
まあですね、相変わらずね、木場のスタジオからお送りするフィッシングトレインですけれどもね、
はい、
今週も先週に引き続き、
はい、
はい、
遊びに来てくれてます。調整紹介よろしくお願いします。
はい、来ていただいてます。はい、
今週もお越しいただきました、ミスターエヴァーグリーンこと菊本俊文さんのご登場です。こんばんは。
はい、こんばんは、よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。はい、
というところでですね、先週はですね、バスフィッシングはやっぱり面白いと、
はい、
はい、
おもろいというね、話をねこうしましたけども、せっかくね菊本さんに来てもらったんで、今週は、まあ、ビッグベイトの話、
うん、聞きたいですね。
でもできればなと。
聞きたいですね。
は
い、
ビッグベイトはいいね。
ですよね。
いいですね。
それこそでも菊本さんがビッグベイトをこう投げ始めたのって言ったら、もう今から何年ぐらい前ですか。
何年前かな。まあまあ20年近い。
そうですよね。
かもしれないね。
まだそれこそまだなくて、日本にはそういうものがで、言ったら海外のものを使ってとかですもんね。
海外のガラクタみたいなのはいっぱい買った ね
ですよね。
いいのを選ぶのが大変だったもんね。
まずはまずは、
いやいや、同じ商品でも、気を削ってあるんで、
そうですね、
はい、
結構大変だったね。インパクトはすごかったね。でもね、
そうですよね、
七色とか池原行って、この立ち木に、
はい、
50オーバー何本おんねやろうと思ったもんね。
はいはいはいはい、はい、もうそのくらいわらわら追っかけてきて、
ルアーの力っていうのはやっぱり明らかにあるんで、その時はもうすごかったね。で、まあまあ自分で作るようになって、ティンバーフラッシュやったりとか、SGK、元祖 SGK、っていう名前僕はつけてんけども、ジョイクロ、
はいはい、
ジョイクロ、あのガンちゃんがやってる時とかはプロトの時からもらって、でこうした方がええんちゃうとか一緒に釣り行ったりとかしてて、その時あの当時僕も S ドライブとかも作ってて、この2つあったらどこ行ってもできちゃうかなみたいな、それこそわらわら君とか言ってたやん、
はいはいはいはい、
わらわら湧いてきて取り合って食うみたいな、水温30何度とかでもね、
はい、
なんかそういう力っていうのはあるよね。今はいろいろ派生して、いろんなメーカーさん、国内のメーカーさん、いろんなビッグベイトを出してるけれども、まあここそうですね、10年ぐらいで一番すごい食い方するなっていうのが、バラムっていうルアー、
はいはいはい
はい、はい、
これは島田さん作って
た、そう、島田が作ってたやつやねんけども、もともとはね、うちでやってたロイヤルフラッシュのリップレスの改造から始まってて、まあいろいろあって島田がマドネスで作ったやつを僕は見て、これはすごいなっていう、こんな食い方するルアーあるんかっていうのは、ほんま40年釣りやってて、久々に来たね。
ほう、
食い方がもう違う。
違いますか。
もういっぺんルアー見て食うと決めたらとことん、
はいはいはい、思いっきり
どうやってでも食うたろうみたいな、バスの執念を感じる。あとはあのバスの世界で初めてだったのは、多分世界中で初めて やったかなっていうのは、八の字、
はいはいはい、
足元で八の字書いて、
はい、
エイトトラップっていう呼び方をしてるんやけども、あれシーバスとかはあるよね、
はいはいはいはい、
海の長い竿を使ってやる釣り方は、普通は今までのビッグベイトだったら手前まで来るけども、アングラーに気がついてとか、ボート見て、とか U ターン、それでも食うのをやめて U ターンして、あーっていうのを 手前で八の字書いていくうちに、うん、バスの理性がどんどん破壊されていって、うんうん、最終的には食いミスしてバレてもまた違うやつが食うとか、
はあはあ、
そういう状態になっちゃうかな、
うん、もうじゃあ言ったらこうナブラ食ってるみたいな感じの状態になっちゃってる感じですか、
う
ん、もう魚
そうやね、そこにもうバスにとってアングラーというのが一番怖い存在、うんうん、それはないね、
は
あ、なくなってくるみたいな状態食ってくるんで、あれはすごいなと思って、まあ、エヴァグリーン長いことやってて初めてコラボしようということ
で、はいはいはいはい、
マドネスという会社とコラボして菊本敏美カラーというのを作らせてもらうことになったんやけどもね。
へえ、じゃあそれは一応2018年は、リリースされる予定なんですか。
そうですね、その春にリリースの予定ですけど、キャパがちょっと少ないんで、うんうん、数がそんなにできないかもしれないですけど、
あれも言ってもでも30センチぐらい、
30センチ、
そうや、ね、ですよね、うん、ありますよね、
30センチで、168グラム、
はいはいはい、
なので、うん、まあ、むちゃ飛ぶし、ずしね、あとは勝負が早いですね、早く、
そして
早く巻くんで、
うん、もちろんあれですよね、やっぱりその専用機も必要ですよね、ロッドもね、うん、
そうだね、バス釣りする人ってルアーはなんていうの、欲しがりますやん、話題になったり釣れたとか、
はい、
よく釣れるって聞いたら、うん、でもそのルアーを生かすのはビッグベイトっていうか、もうバラムになってくるジャイアントベイトになるんで、
そうですよね、
竿はないと始まらない
みたいな、ね、そうですよね、
ビッグベイトで僕は一番大事なのは思ったところに、うん、ほぼキャストで入れる、
うんうん、
で思ったコースをトレースしてこれる、はい、っていうことが大事なんで、うん、それをやろうと思って、それ専用の竿がいるかなということ で、今アクテオンマグナム EX っていう7フィート9インチの竿をやってます、
うん、もうそれは本当にこうバラム専用機じゃないけども、
そうですね、アクションの表示は WX っていうエクストラヘビーアクションの表示だけども、
はいはい、
まあ粘るっていうかな、曲がってくれて、う
ん、もちもちしてて、
もちっとして、はい、ルアーを勝手に飛ばしてくれるっていうか、
うん
う
ん、はい、
まあ、正直言ってしんどいじゃないですか、
疲れますもんね、
う
ん、
そうですね、
言ったら160ね、何グラム投げてたら、
僕はやっぱり去年一番悔しかったなと思うのは、春から秋ぐらいまでちょっと背中を痛めてて、
うん、
ほとんどビッグベイトあんまりできなかった、
はいはいはい、
だから投げてなかった
んですか、あんまり投げてなかったでしょ、うん、スモラバとかやってたとか、うん、トップウォーターでも、うん、はい、ウェイクマジックドリフトしたりとか、極力激しい、
うんうん、そうですね、
釣りっていうのをちょっと自重っていうか、もう控えざるを得んみたいなことがあったんやけども、うん、オールスターぐらいからだんだん復活してきて、
う
ん、でまあまあ去年初頭かな、うん、初頭にまあまあバラム投げて、番組で某番組で投げたんだけども、うん、
はい、
その時はすごい食い方しましたね、
うん、僕も菊本さんが某番組で、
うん、
バラム
はい、
を投げて、
うん、
8トラップしながらっていうシーンをですね、うん、僕は見てしまいました
その時はね、もう僕ビッグベイトも何でもそうなんだけども、うん、ずっと投げないと精度が出ないし、リズムが出ないん で、うん、であんまり数投げるもんじゃないねんは、
うん、
タイミングを合わせて、うん、同じストレッチ何目も張り直したりとか、うん、餌がおるなとか、餌浮いたな、バス見えるようになったなっていうので張り直すんで、一生やったやつが上手くなるんですよ、
うんうん、
それを、
うん、
なのでその時も朝から、あ、これ俺これで釣ろうと思って決めたんで、
うん、
朝から4時ぐらいまでやってしまってね、うん、それだけ、
はいはいはい、
でテレビのディレクターに、木本さんもお願いですか、違うルアー投げてくださいことを言われるまでちょっと投げれたんで、それは自分、まあ、釣れたのは2回ストライクして、
うん、
日本50アップ、
うん、
釣れただけやったんやけども、自分ではすごく良かった、
そうですよね、
うん、投げ切れたな、
そうですね、
番組等でもですね、
うん、
言われてました、
うん、
もう投げ切ったるわっつって、
うんうん、
もうそれを投げ、キモさん投げられてましたね、
はあ、まあそのなんだろう、マッチザベイトとかうんぬんの前にやっぱその投げ切られるこうあれですもんね、メンタルも重要ですもんね、あそこまでの大きさのルアーになってくると、
そうやね、でもその今ビッグベイトの話だけども、逆のやり方があってね、
うん、
ジグで釣りたい、
はい、
で僕質問コーナーとか仲良くと雑誌でやってるんやけども、
ええ、
ジグで釣りたいけど釣れません、どうしたらいいですか、うん、
はい、
それはずっとジグ投げてくださいよ、
まあそうですよね、
逆にジグで釣りたかったら、うん、 カバージグだったらジグに合ったカバーだけを打っていけば、うん、釣れるタイミングが来る、うん、釣れる場所に当たって釣れるタイミングが来る、うん、ビッグウェイトで釣りたかったら僕はもう釣れるタイミングとかある程度分かるけども、うん、最初のステップは釣れなくても、うん、ちゃんと投げれる、うん、ようになること、
う
ん、
そうですね、
うんうん、でこの追い方だったら魚が深すぎて釣れないとか、うんう
ん、はい、
追ってきたけど U ターンしたのは投げミスしてんのちゃうかなっていうのが分かってくるようになる、
うん、
だからそういうのを釣れない日とかノーフィッシュとかっていうのは恥ではないんで、
う
ん、
そうですね、
そうですね、
そういうことを思ってやって一つずつ釣りたいるわ、これで釣るっていうのを忘れ釣りの
面白さの一つですもんね、
楽しみなんで、
う
ん、
はい、
釣りたかったら、まあ、それだけとりあえずやりましょうよっていう、
はい、
うん、なんで今回は自分はずっとビッグベイト、うん、日本でかなり広めたと思うんですけれども、
うん、
長いことっていうかしばらくできずに自分だけイーってなってたんが、うん、一気にこう体の調子も良くなって、うん、解き放たれた
から、はいはいはい、ドカーンといったわけですね
それはすごい印象に残ってる、
うん、なるほどですね。
でもやっぱりね、こう体を痛めて投げなかった期間でもやっぱりこうやってたバックボーンがいっぱいあるから、まあ要するにこうビッグベイトでも大きくなってもこういう魚だったら食わせられるっていう、そこにこう自信と経験があるわけじゃん、
うん、
でやっぱそこを信用してやっぱその結果も出るっていうね。
そうだね、
それは面白いのが ね、見えてるバスだったらさ、うん、ちっちゃいルアーで釣ろう、スモラバーとか、はい、ドロップショットで釣ろうとか思ったら、うん、接近戦になるじゃん、うん、見えたら、
はい、
なんかもう見えた時点でバスに見切られて、
はい、
投げるモーションとか、
うんうん、
空を飛んでいるルアー見ただけで、うん、ボチャンと潜って逃げるとか、
うんうん、はい、
あるけれどもそれを、30センチのビッグウェイト40メーターぐらい投げて、
はい、
40、50メーター投げて、うん、ドレアーと思えたら吹っ飛んできて食うみたいなのがあるんで、うん、バスリーっていうの面白いなと、はい、思いますね。
まあ、ある意味そこはね、その全然同じ魚釣るでも違いますからね。
違いますよね。片やこういう小さいのに片やもう30センチ
くらい仕掛ける釣りね、ちょっとね気づけほらみたいなね
面白い。
でもスモーラーバーで60かかりますからね、
はい、そうですね、そうそう
そう、面白い
ありますよね、
うん、
ちょっとそんな面白い、ね、話になってるとね、この辺で1曲ですよ、もう、
はい、ではですね、今週の1曲、ベビーメタルで空手。
菊野さん、ベイビーメタルね、
はい、
やっぱり流していただいてありがとうございますっていう感じですけど、ね、期待通りな感じでね。
そうですね
でもこの曲はあれですか、ベイビーメタルの中でも空手っていう曲は結構好きな本、好きな曲なんですか。
ベビーメタルって言うんです、
はい、ベビーメタル
ごめんごめん、元気をくれる曲やと思ってる
んで、
じゃ結構あれですか、車で移動したりロケで移動したりなんなりとかも結構聞いて出かけること
ですか。まあまあほぼ聞いてるかなっていう感じですね、数年は、
はいはいはいはい、そこでこう活力上げてって、
うん、
フィールドへ行って勝負するとバスと、
うん、
テンション上げたいからね、
まあ、そうですよね、
そうですよね、
でも結構ねここにね、フィッシングトレーニング遊びに来てくれてる方でこう、まあ、有名なところだと青木大輔なんかは試合に行く前無音らしいですからね。
そうね、そう、その人のスタイルやから
、そう、その人のスタイルいろいろ違うからね、
意外にいらっしゃいますよね、
そう、
音楽を聴かないっていう方は聞かない
人多いよね、俺たちもどっちかっていうと聴いてあげていく方だけど、そんな菊本さんがね、
はい、
木場のスタジオに遊びに来てくれてますが、前半はちょっとねビッグベイトの話をしてましたけども、
はい、
後半もね引き続きそのバラムの話を聞きたいなと思うんですけど、
はい、
やっぱりもう本当に、久々に菊本さんもビッグベイト投げるようになって、まあ、感覚をこう何バラムで取り戻しじゃないけど、今年もやっぱりまたビッグベイト投げていこうかなと思ってるんですか。
投げたいというか、うん、そうですね、ダブルヒットとか60のダブルヒットとか、
うん、
はい、
まあ、僕は琵琶湖は行ってないんやけども、
うん、
池原とか七重とか行くので、
うん、
ワールドレコードの可能性があるかなみたいな、
は
思ってますね。バラムのすごいのは、
うん、
ダブルヒットする可能性がものすごい高いルア
ー、ほう、
ダブルヒットっていうのは一つのルアーに
2
匹かかるっていうこと、うん、
はい、
これは僕は関西のクリアレイク好きなんで、
うん、
今まで見てたバスのビヘイバーっていうか習性なんですけども、うん、
はい、
ルアーで1匹かけるとそれが、まあ、小さいルアーでも、
はい、
プラグでも食ってくる時っていうのは複数でやっぱりスイッチ取り合いしてるんで、
はい、
それが1匹かかったら、 後のバスがその口についてルアーを奪おうとしてくる習性っていうのは、うん、何度も自分でも映像でやってるんですけれども、うん、何遍も見るんで、うんうん
はい、
ただそれがシングルフックのルアーだったら、
う
ん、かかるようがない、
はい、
そうですね、
そうですね、
でウェイクマジックっていうトップのルアー好きでよくやるんやけども、はい、それはスリーフッカーなんで、うんはい、3つ張りあるんでかかったらもう1匹取れっていうのをやるんだけども、うんうん、そういう時ってなかなかルアー自体が小さいんで、
はい、
小さいだったら10センチぐらいあるんだけどね、うんうんうん、なかなか2つかかれんね、
う
ん、
そうですよね、う
ん、でバラムの場合は30センチあって、うん、スリーフックなんで、うんでかいバスがかかった後に、うん、ルアーが出てる面積っていうか、まあ、長さが長くて、ねうん、おまけにあと2つの針が出てることが多いんで、おまけにもっと言うとバカでかいバスっていうのはなかなか食わないと思うんだよね、
うん
うんうん、で群れで追っかけてきた、大概60だと思ってやると、うん小さい50ちょいちょいぐらいのがさっきちょっかい出して、さっき食ったりして、
うんはい、
するんで、昔はね60と55とか53とかおったら先にちっちゃいの食ってきたら、うん、わざと食えないようにして、うんはい、後で食わそうみたいなことやってたけども、うんはい、それでもやっぱりちっちゃいのが先に食っちゃうねんね、
うん、
でも他のバスにルアー取られたら、
うん、
普通にまともにルアーやってたら、うん、食わないやつが、
うん、
食う可能性ってあるんちゃうかなと思ってるんですよ。わかります？
はいはいはい、誰かに食われてたら
って、ね、そうです奪い合いの心理っていうのが働くんで、その時も完全にも騙されてる状態になってるんで、
うん、
だから今まで釣れへんかった類のすごいやつが釣れるんちゃうかなと。
なるほどね、
なるほどなるほど、
言ったら一匹食ってる状況の中で誰かにその今まで釣れなかったやつにスイッチが入って、うん、それがまたもう一匹食った時にそいつがワールドレコードの可能性が大いにある可能性を感じたってことですよね。
そうね、うん、それを狙ってダブルヒットやりたいなっていうのは、昔ティンバーフラッシュで、
はい
ラスト2投で3本っていうのを番組でやったことあるんやけども、
う
ん、
ほう
ティンバーよりでかいん で、
うん、
であと針が一つ多いんで、
まあそうですよね、はい、ティンバーは前と、ね、フロントとこうリアだけだもんね、うん、
だから去年からランニングネット僕使わなかったんだけども、
う
ん、ランニングネット積みましたもんね、
まあもう取れ抜けないですよね、もう
ね日本かかって暴れないんですよ、
うんうんうんうん、
日本だったらめちゃめちゃ引くけど、
うんうんうん、
日本かかって暴れないけども、うん重さ的にラインとかが持たない、
ね、針
が持たないかなっていうのがあるんで抜くのはね、
はい、
で針危ないんで、でかすぎて、なので2本かかってスクーターろうと思って、
は
でかいランディングネット新調しましたね。
へ
でもなんかこうビッグウェイトの釣りがまたこう進化してますよね。
そうですね、
うん、まだ進化するかもしれないね。
あ
知らなかったことがやっぱり出てくるんで、
はいはいはい、
だからそれとまあまあ似た可能性が秘めてるルアーっていうのは福島県が作ったラストエースの168ってい
う
あれもバスがもう取り合いになるスイッチが入る、
うんうん、
ルアーですね、
うん、まあでもちょっと新しいよね。先にこう食わしてからその食わした状態でからのこうスイッチ入んなやつが入るっていうさ、
うん、
はい、ちょっと新しい
ですよね。ちょっと新しいですよね。だってここ近年そんなことやってる人誰もいないですからね、
うん、今まで一匹釣るためにこうアプローチしたわけじゃん、
うん、
だけど一匹釣ったのはあくまでもそれはそれで次の段階に言ったらファイトしてる最中に行ってるってことですよね、
うん
うん、その食うのがもしかすると今まで口使ってないやつが使う可能性があるっていう、
は
い、
普通の本当のバカ高いやつは感情があるんちゃうかなと思うんでね、うん、
はいはいはい、はい、
見抜かれてるかなみたいな、さっきとかも、
うんはい、
番組でも釣れないときに、うん、カメラマンディレクター周りのカメラ艇とか全員がさっき出して、
うん、
自分も、うん、もう頼むから釣れてくれよみたいな、
うん
はい、になると釣れないもんね、なかなか。
そうですね。
その時にカメラがボケとなってトミとか撮ってたら、
うん、
来たとか言って、うん、いや今撮れましたとか言って、いやトミがねみたいな時に限ってやっぱりでかいのが来るんで、あいつらでかいのはなんか分かってるよね、獣と一緒やと思うんで、
あやっぱこう殺菌が匂いを感じて向こうは向こうで
気配とか全然感じてると思うんですね。だからそういう通常のルアーとかテクニックとかで釣れないやつが、
うん、
他の仲間がむしゃぶりついてる、
うんは
い、バカでかいもんを本気で奪ったろうと思った時は、うん、ひょっとしたら食うんじゃないかな。
確かにね、なんかこう、はい、なんで普通に釣りしたら入らないスイッチが、
スイッチだよね、
魚のスイッチが入って、確かにでも今聞いてると、あ、そういうのって多分、まあ本当にバカでかいやつってこうなんていうの、普通じゃないから、そういうところでは、
う
ん、
そうだよね、う
ん、だ普通に釣れないから結局釣れないわけだからさ、
うんうんうんうん、
でそういう意味ではね、新たにまたあれですね、違う魚を狙うというか、こう、
いやー、もう我々もユウも僕もね、うん、ビッグベイトは本当に大きいルア大好きですから
ね、え、
はい、
散々ね、いろいろこうやって、最近はね、俺なんかずいぶん投げなくなっちゃいましたけど、
うんうん、
見えた方がいいよね、でもね、
そうですね、
そうですね、
あの魚が追っかけてくるのは、
うん
うん、
モチベーションが上がるから、
あ、はい、そういうことですね、
うん、うわ来たついてきたみたいな
あと結構皆さんこう、ね、やり込んでる人はよく分かってると思うんですけど、やってない人で勘違いするのは、こうビッグベイトでワイルドそうに見えて意外にいろんなことが繊細、
いやいや、もうフィネス、
そうフィネス、
うん、投げてるルアーはでかいけど、うん、やってるあのプレゼンテーションというか、
そうですね、
うん、あのその近寄り方 がフィネスも、
うん、
どこに投げてラインをどうメンディングしてとか、そういうのもフィネスよね。
そうですよね、
うん、
でそういうところはね、本当にやっぱりこうでかい分逆にシビアにならないと釣れないっていうところだからね。
そうだね、
ある意味ね、小さいとかピュッて投げてさ、こう何かにこう、なんていうの、騙しやすいけど、でかいと騙しにくいからね、はい、それはそれでね、
うん、バスで面白いのは、もうなんか激流でビッグベイト投げてる方が、うん、なんかスモールアバイサイトやってるよりはるかに簡単な時がありますからね。
そうですね、
そうですね、
やっぱりこう騙しやすい環境が整っていればそっちの方が、ね、いいし、あとその激流で魚が見えな、ルアーが見えないから思いっきり見せた方が食う時もガンガンあるわけじゃ ん、
あの4ポンドやったか食べへんから3ポンドかなみたいな、ジャンシン30ポンドでドラーなやった方が簡単に、はるかに簡単に釣れたり
しますね、そうですね、
ルアーの存在感の方がでかいから、
そうですね、
糸より、
でその辺はやっぱり結構本当にね、先週の話にもなっちゃいますけど、面白いところですよね、そういうことが起きうるのがマスフィッシングで、
うん、そうだね、
うん、でそういう経験はね、多分ね、俺なんか劇なんか、ね、うん、よりももうはるかこう経験を菊本さんとかしてるから、それでまたこう、それなのにまた新たな発見があるっていうね、ノリ、さんもね、同じこと言ってますけどね、
田辺さんも同じこと言われてましたね、
まだ、まだ、まあ、まだまだあると思うね、それをやっぱり探していくっていうのは自分の、うん、ライフワークかな。
そうですね、
なるほど、
そんなね、いい話を聞いたところでですね、
はい、
残り時間がなくなり、
はい、
せっかく菊本さん遊びに来てくださって、あのプレゼントいただけないかなと思うんですけど、
はい、
はいはい、今回は、自分のプロデュースのワームと、
はい、
トーナメントシャツ、
ほうほう、
を持ってきました。
ほう、はい、
で、一つ目がこのビッグベイトっちゃビッグベイトなんですけども、はい、うん、ボーアームの12インチ、はい、
うん、
高浮力モデルっていうか、
はいはいはい、
浮力がものすごい強いモデルですね。去年、コバが、
うん、
トップ50で60つって優勝したことで注目を浴びたんですけれども、うん、あの非常にでかいバスが、うん、クリアウォーターとか、はい、フロリダ系がいるようなところだったらものすごくでかいバスが反応する、
うん、
ボーアームの12インチの高浮力モデルを3色、
うん、はい、
それと、菊本プロデュースのこっち側はどちらかというと、フィネス寄りなんですけれども、うん、
はい、
ラバージュのトレーラーとか、
うん、
ドロップショットとかスプリットショット、キャロ、テキサス、ゼロダウン、みんな使えるアントライオンっていう、
はい、
う
ん、
アリ地獄っていう、
はい、
うんうんうん、名前のワームの 3.3 インチ、
うん、はい、
これを3色をセットにして、
ほう、
はい、
ボーアームの12日3色と、
ほう、
アントライオン3色をセットにして2名と、
はい、
はい、
去年まで、僕が着ていた、エバーグリーンのトーナメントシャツのレッドモデルですね、
ほう、
はい、
これは僕が着る分しかないんで、
これ売り物じゃないですもんね。
そうですね、
すげ、
今年より、チャージャーボートという、
はい、
ところが、
うん、
スポンサーについてくれたんで、
はい、
それを入れなあかんなということで、
はい、
作り直したんで、
はい、
ほとんど来てないんですけれども、
はい、
一応洗ってるんで、
はい、
あのゴーグサでもアラグサでもないんですけれども、これを1名ということで合計3名
、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。リクエストメッセージはこちらまで、ファックスが 0356340792、 メールアドレスが info@792fm.com まで、どしどし応募ください。
はい、
はい、
ということでですね、菊本さん、お時間の方が来てしまいました。
そうですね、な
んか早いね、
物足んなかったですね。
そうですね、
ですね、我々も含め、
はい、
早すぎますわ
大変申し訳ないです
まあね、ちょっと菊本さんの時はね、じゃ あの次回はね、1時間にしてもらおうかな。
そうですね。はい、
うん、いろいろね、はい、もっともっと話したいんですけれども、はい、時間があることなんで、
はいはい、
また呼んでもらえたら非常に、
はい、ぜひお願いします。
ぜひぜひ
ありがとうございます。
よろしくお願いします。2週にわたりね、菊本さんお忙しい中本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この辺でフィッシングトレーニング締めたいと思います。 3,2,1 エンジョイ
エンジョイ
フィッシング。
エヴァグリーン30周年、今年も何か起きるかもしれませんよ。
起きるかもしれませんよ。
起きるかな。